そう、ものづくりってね、なんか今、想像力とかね、こういろんなことをやっぱり考えながらというかね、やってると思うんですけど、ものがやっぱある程度溢れちゃってるから、その簡単にできると思われてる部分ってぶっちゃけあると思うんですよ。
でしょうね。
そうなんですよ。そこを、まあそういう認識でも悪くないとは思うんですけど、ね、でも100円とか300円とか入れたら、こうガチャガチャガチャって出てくるカプセルトイとかも、すっごい作るの本当は大事なわけじゃないですか。まあ、あんな感覚もなんか不思議というか、すっごい努力してね、こう企業努力もありとか、ああいう可愛い感じでやってくれてると思うんですけど、作るの大変だしとか。
そうですよ。だこの話題ってまあまあいつも出る話題じゃないですか、熊谷さんとお話ししてると。なんかこの同じ話であっても絶対毎回伝えたいですよね。
そうなんです、
絶対言い続けるべきというか。まあだからといって、なんかこの仰々しくなってほしくないのもありますけど、でもやっぱ知っといてほしい事実というか、そういうものでありますよね、こういうのって。
なんかプロダクトをやっぱこう販売するとか作る人間として、絶対にそのクラフトマンシップとか、まあ、そういうのを売りにしすぎてるのも正直嫌な部分もあるんですけど、でもこうファッション要素とか考えると、そういうのをちょっとだけこう削いだ方がとか、見せない方がやっぱファッションって面白いよねとかっていう部分ももしかしたらあるかもしれないけど、でもやっぱりその作ってくれてる人たちとか携わってる、まあね、こうメガネ約200工程と言われる200工程の中でどんだけの人がこう携わってるのかとかも、なんか全く知らないで使うよりかは、まあ多少想像力が働いて使ってる方がなんか長く使ったり大切にしたりとか、なんかそういう想像力を持てる人と持てない人はね、もうみんなまちまちだと思うんですけど、まあ持ってもらえるような努力っていうのはやっぱし続けるべきなんじゃないかなっていうのはありますね。
確かに、そうですよ。もう確かにね、
めちゃくちゃ暑い中で頑張ってね、こう運送会社さんたちもね、
そうですよ、
運んでくれてるわけですし、ね、セルロイドなんて保管庫、電気通しちゃダメなんで、保管庫で、夏は暑いし、冬は雪降ってますから、
過酷ですよね。
もう僕記事探しに行くのもね、あんまり頑張ってるアピールしたくないですけど、寒いか暑いかなんですよ。
そうですよね。
キンキンの、
キンキンの、
モワーの中で、いい色っすねとか言いながら汗だくでね、と
かね。確かに。
とかもあったりするんで、そういうね。
なんかドキュメンタリーとか撮りたいっすね。もはや。メガネできるまでみたいな。
確かにね。でも本当、正直もう、悲しい話ですが、ぶっちゃけお金あれば、絶対にやりたいですもんね。何回も試みてるんですよ。やっぱ撮りたいなってなって。ただ、まあ、今ね、1年以上こう作るのに時間がかかるという、その1年の工程が、1年間いなきゃいけないという
か、そうですね。お金かかるんですね。
記事作ってますから、こう行くとね、もう。からじゃあ3、4ヶ月記事寝かせましょう、
寝かせるみたいな
固めるそっから
何になりますよね。まあなかなかね、こういうなんか製造現場の方々、職人さんたちって、そういうこう伝える力というか、まあ伝え、なんかわざわざ伝えようみたいな、俺らは職人だからっていう感じだと思うんで、なかなか外に伝わっていかなかったりもするんでね、こういう外の人間たちがこうちゃんとこう光を当ててあげないと、なかなかそういうのが本当にエンドユーザーの方々に広まるってなかなか難しいですよね。
そうですね。なかなか まあ、その技術をねこう、うん、お披露目しすぎちゃうっていうのもなんかねこう難しいところもあるかもしれないし、うんうん
ね、確かに。
なんかでも技術をねこうお見せするっていうのも素晴らしいことだと思うので、
はい、
そこの価値観とかバランスがね取れて、
うん、
時間とお金があれば
時間とお金そうですね。確かに。
えこんなやってこの値段なんすねみたいな、
うん、
あんまりこう安いとか高いとか言いたくないんですけどね、
はい、
こんな人携わってこんな頑張ってこの値段なんだみた
い
な
感じは、いや本当にそうですよね。
ありますよね。なんか大変なことをこう、ねうん、押し付けちゃってるわけじゃないですけど、
はい、
ちょっとなんか生活もあるだろうしとか、
ね
はい、僕だったらできないなっていう部分も やっぱすごいこうやってくれてる、
うんうん
けど、まあ、本人が好きでやってくれてたら嬉しいしとかね、
はい、
でもそれも得意不得意の中のその職業を選択してるだったりとかもあると思うので、
うん、
一日中磨いてるとかやっぱ大変っすよ。
いやちょっと僕はできない、
はい
できないというか本当にすごいなと思っちゃいますね。
永遠に磨いてます。
いや本当に永遠に磨いてるじゃないですか。
はい、どういうことだ、
うんうん、なんか全然こう理解が追いつかないというかその状況というかお仕事を
今日も磨くぞっていう、
ね、うん、いや職人ですよね本当に。
すごいっすよね。その単純作業とかでこう同じ作業でもあるんですけど、
はい、
ただねこう手の感覚だけで、
はい
ね、磨いて、
はい、
同じように見えてるという、
うん
クレイジーですから、ね、本当
に。これがやっぱ世界的にも評価されている一個の理由でもありますからね。日本のメガネっていうものが、
はい、クレイジーですみんな。
すごいですよね。
美しすぎる。
工場で機械が同じようにね100個作ってるわけじゃなくて、人の手でこう人の手が加わってあのクオリティで同じように出来上がるってなかなかやっぱ
ありえないですよ、
ね。いや怖いっすね。クレイジー、
クレイジー、
うん、本当にクレイジーだなと思います。本当はもっとセルロイドで作りたいと思いが
いやありますよ ね,
すよね。
やっぱいい素材だし、
はいはい、
なんか本当ね自分にもっと力があればなとか思う部分もやっぱいっぱいあるし、
はいね、なんかこうシーズンがあるじゃないですか。こう1年に2回、
はい、
でも来年のとこもやってると思うんですけど、
はい、
なんかやっぱこのこれはセルロイドでどうしてもっていうので今やってる感じですか。このここ近年どうしてもセルロイドでやりたいみたいな、このコレクションはみたいな。
そうですね、そのセルロイドを使うのにやっぱりその素材の厚みだったりとか、
うん、
その生地の色だったりとか、うん、いろんな制限がやっぱあるので、うん、正直三型じゃなくてもっとやりたかったんですよ、
はいはいはい、
本音を言うと、
はい、
でも自分がやりたいなって思うことにセルロイドだともう無理なんだなとかっていう、そのセルの中でこう、なんだろう、さらにこう個性を出すとか、
は
い
は
い、こういろんなことを、まあ、メガネって結局で何やっても何かっぽいとか結構ネガティブなこと言われたりするものでもあるので、もう歴史が長い分、
はい、
その中で自分が納得できるカーニーらしいメガネっていうのになるのに、やっぱ今回はこの3型が結構限界なのかなって。いっぱい書いたんですよ、もっともっと、いっぱい書いてるんですけど、
はい、
こういうのやりたいなとかあったんですけど、
はい、
結局それもやっぱセルだとちょっとなむずいなとかっていうのがあって、
はい、
なんかまあちょっとネタバレになっちゃうかもしれないですけど、コニーで結構続くんですよ、この後。
はいはいはいはい、
でカーニーだと初めてそのコニーでっていう一個のコンセプトの中で、はい、今回はカーニーのコニーで123として出るんですけど、はい、次回は AC カーニーとして4567とかが出るので、
はいはい、
セルロイドじゃないコニーでに
も
途中からこう、
うん、
次回です
ね、はい、次回、
はい、回るっていう、
はい、
なので、ただ、セルロイドのコニーではもうこの3つしか
ない という
のは事実ですね。
尊い、尊いですね。
そうなんですよ。だからね、セルを使ったシリーズとか もっとやりたいですけどね。
いや伝わってきますね、うん、伝わってほしいですし、あやっぱ これ限界かってこうこう
、まあ、僕の技量もありますからね、もちろん。
でもなんか昔とやっぱ状況がまるで違うっていうのはすごく感じますね、
うんうん、あとまあ難しく考えすぎちゃってる部分も絶対あると思うので、うん、やっぱこうなんですかね、今まあ13年ぐらいですけど、
はい、
うん、最初のカーニーと全然違うってやっぱ長く見ていただいてる方は分かると思うし、
はいはいはい、
人間は変わってなくてもその時代だったりとか、うん、そういうセルの状況とか、まあ、いろんなことがもう変わりまくってるので、
はい、
なんか変わらないようにやる見せるとか、
はい、
っていうこと自体がすっごく難しいんですよ。
変わらないように見せる、
例えば、うん、
はい、
その前作ったセルロイドシリーズを同じように作る、
はい、
見せるっていうこと自体が難しいので、
はいはいはい、
部分部分で廃業されてますし、
はい、
無理じゃないですか、廃業されてる、
はいはい、
でも同じものを要はプロダクトとして作らなきゃいけないから、
うんうん、はい、
こっちはすっごい変化してるけど、
はい、
変化させないように作らなきゃいけないじゃないですか、
はいはいはい、
すっごくそれが実は難しくて、
あ
同じように見せなきゃいけないっていう、
はいはいはいはい、
そうです。
同じように見せなきゃいけないっす。
まあ、料理とかも同じだと思うんですけど、うんうん、
はいはい、
こんだけ米が難しいとか、
はい、
なんか海外の米を入れる時期がとかあった時に、
はい、
じゃあ去年食べた食事屋さんで食事でいただいたものと大幅に味を変えたくないっていう考えのご飯屋さんも多いじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね、
はい、確かに。でそうなった時に米の炊き方も絶対変えてるし、
はい、
ね、そういう変わらないように感じてもらうためにすごい工夫皆さんしてると思うんですよ、うん、
はい、確かに、はい、
それもプロダクトってもっと難しいので、
うんうんうん、
その味覚はないにしても、
はい、
一緒にポンって並んだ時に、
はい、
これ全然違くないですかってなったら再生産じゃないじゃないですか。
あ、
でももうこの中で3社ぐらい廃業してったので、
はいはいはいはい、
別のところに移して、
はい、
同じようになるように、
うん、
また新しく型から作り直すとか、
はい、
その職人さんの癖とかをうまく噛み砕いてここはこうしてほしいとか、そういう指示とかも結構気遣いながらやんなきゃいけないとかもある。
あ、
なんかカーニー変わっちゃいましたねとかネガティブなふうに思う人もちょいいると思うし、値段上がっちゃいましたねとか、
うん、
そのいろんな理由で上がってるからで誰かが儲けてるわけじゃないし、
うんうんうん、
そこに対して、
はい、
極端に間に抜かれたっていうわけじゃないので、新作を、まあ、作るにあたってもなんかおおよそ自分の好きなカーニーっていう像がどれかは自分でもあんまり分かってないけど、
はい、
カーニーらしさみたいのを出すとか、
うんうんうん、
っていうのでいかに大幅に変わらないけど変わってるように、こう進化させてるようにというか、
うん、
セルっていう素材を使いながらやるっていうのは、うん、考えすぎかもしれないけど結構むずいなって。
難しいですよねそれそれまあ言っちゃえば 100% は無理じゃないですか。
はい、そうですね。
どこまで努力するかというか工夫するかみたいな、
はい、
ところにかかってると思うんですけど、まあでもいろんな考えの方がいらっしゃるんで多分そうされてると思うんですけど、個人的には割とその変化も、うん、好きです。
はい
、はい、
そうですね。
なんか同じモデルでも、
はい、
10年前と今とでちょっとこう仕様だったりとか風合いが違うっていうのは、
はい、
僕は好きですね。はい、
また今回ね、まあ、ミルトン2とか、
はいはいはいはい、
スーザン2、ミルパー2とかもね、ちょうど半年前に発売して、はい、まあ、自分の中ではやっぱり若い時に作った粗さだったりとか、うん、そういうのを削ぎ落としすぎちゃやっぱいけない2だったので、
うんうんうん、
どうブラッシュアップするかみたいな、
はいはい、
かなり考え込んだ2だったんで ですけど、
はい、
めちゃくちゃ満足してますもんね、うん、この2は3つ
なんか1 の、はい、もあの空気感全く失われてないにもかかわらず、このおっしゃってたブラッシュアップみたいなものをめちゃくちゃ感じたので、むしろワクワクしましたね。なんか見て何なんでしょうね、あの感覚
10年ぶりに発売なのに、
はい、何なんでしょうね、何て言えばいいんですかね、あの感覚
なんですかね、
はい、
お久しぶりですもありながら、
はい、でもなんかちょっと成長してるみたいなだからまあそこを、まあ、だからさっき言ったようにポジティブに捉える人もネガティブに捉える人もいるでしょうけど、まあ、そこに対してはやっぱ向き合っていくっていうのはやっぱ熊谷さんの立場としてはやっぱそうですよね。は
い、そうですね、
はい、
だから10年前ぐらいに考えたものがなんかすごい好評なのも嬉しい反面ちょっと悲しいとかもやっぱあったりして、
う
ん、
あ
この時に考えた自分のこのピュアなね、
はい、
まだ始めたての、
はい、
こう夢が、ね、作りたいみたいなので、はいはい、ただただあんまりこう何も考えるじゃないですけど、
はい、
やった時代でもあるので、
はい、あでもなんか音楽っていうかこうバンドとかに近いなと思うんですけど、
めちゃくちゃ似てると思います。
なんかデビューしたてに書いた曲はなんかそれはそれでいい、いいじゃないですか、すごく、
はい、ちょっと恥ずかしい。
そう、ちょっと恥ずかしさもありみたいな大人になって。
はい、
でもなんかその10年経った時に同じ曲を例えば演奏した時には、なんか違う良さがあるというか。
そう
っ
すよ、
ね。なんかありますよね。
あります。
それに似てるなと思う。
めちゃくちゃ似て、はい、まあミュージシャンじゃないですけど、そのリスナーとしてね。
はいはいはい。
音楽は好きな方かなと思うので、はい、いや違うんですよね。
はい。そのワクワク感に似てるかもしれないです。その、ミルトンとか、
はい、
ミルバン2の。
復活のね。
思いますね。
なんかね、これで本当に13年ね、こうやらせていただいてるからこう味わえるこの感覚とかね。
はいはいはい。
うわ、こうなるか。
はい。特別ですね、それもね、本当に。
そうですね。う
ん、体験としてなんか、はい、続いてなきゃそれもないですからね。
そうですね。
はい、
ね、やってきてるからこそか感じれますね。はい、
でもなんかやっぱ、さっき言った、まあ、こう、続けてきて、まあ、10周年の時に、同じようにブログで取材させていただいて、変化だったりとか、これからだったりとか、お伺いしましたけど、うん、なんか逆にこう、過去とか未来じゃなくて、熊谷さん的に今のタイミングですごく、こう、まあ、私生活でもいいですし、大切にしてることとか、なんか考え方とか、価値観、みたいなのってあったりします？今。
そうですね。はい、なんか本当感覚でしかないんですけど、
はい、
こういう価格帯のメガネをなんか買おうって思ってくれてる方は、うん、始めた時よりかは増えたのかなっていう感覚はあって、うんうんうん
はい、
私まあ僕始めた時はでも2万後半とか。はい、3万円台で日本製が買えるっていう時代があったと思うんですけど、うんまあ、その価格帯って比較的ちょっとこうメガネを興味持ち始めた方々には届きやすいメガネだった、
はい、そうですね。
でもやっぱこういう物価とか円が弱いとかで、
うん、
結局今メガネじゃちゃんと普通に作ろうと思うと、うんまあ、なかなかやっぱその当時の価格にすることは難しい、
うん、そうですね。
のでなんかその一回ちゃんとこういう日本製のね、メガネをつけたいとか、まあ、インポートでも全然いいですし、
はい、
インポートもうちょっと値段上がっちゃったりする場合もあるんですけど、うん
はい
まあ、そういういいメガネとは何かみたいなのを考えてくれて、なんか買ってくださる方に対して、まあ、どうあるべきかとか、
はい、
なんかどう自分たちがこう姿勢を見せていくかとか、うんまあ、さらにまだ買ったことない方に、どうやって届けたいかとかっていうので実はこの自由が丘店っていうのを作った理由につながるんですけど、
はい、
そのメガネを買いに来るのはメガネ屋さんとして当たり前のことなので、うん、やっぱり、まあ、そこはもう当たり前に頑張ろうっていうのは変わらず皆さんやってると思うので、
はい、
その かにもそうだし、こうメガネを見に来るきっかけをメガネ以外で作らないと、うん、今後のメガネって正直大変なんじゃないかなって思っちゃってて、
はいはいはい、はい、
まあ、メガネ屋さんで入りづらいとか、うん、なんかいろんなことよくねこう言ってくれるので、うん、どうやったら入りやすくなるんだろうなとか、はい、その皆さん考えてると思うんですけど、うん、まあ、僕なりの考え方として、はい、まあ、ここはギャラリー機能を持たせたお店にしたので、まあ、こういう重機とかもこう可動式の重機にしているので、うん、いろんなところにまあ動かせられる、
はい、
で壁もピクチャーレールも全てつけて、はい、その写真展をやれたりだったりとか、うん、いろんなこうメガネ以外のこともこう一緒にやっていけるスペースとして作ったので、うん、だから本当ちょうど先月ね写真展、うん、あの先輩にやってもらいましたけど、はい、やっぱカーニを知らない人もいっぱい来てくださいましたし、うん、その、まあ、知ってる方も来てくれたり、うん、なんかメガネをその写真を見ながらメガネもこう見てくれたりとかっていうので、はい、まあ、そのモデルのケンジさんがあのカーニばっか本当いつもかけてくれてる、うん、むしろカーニしかかけないっすみたいな言ってくださってるような、
はいはい、
本当にすごいかっこいい先輩がいて、はい、まあ、その人がやっぱここでやりたいって言ってくれたんですけど、はい、別に衣装提供とかでメガネ渡したわけじゃなく本当に私物で全部こう出てくれてて、
はい、
カーニそれがこうバーっていっぱい並んでたんですけど、はい、そういう見え方で展示を一緒にやってくださったりとかで、うん、こう来てやれた方に、まあ、本当にありがたく購入してくださった方もいましたし、
はいはい、
まあ、こういうブランドなんですとかっていうのも、はい、そのメガネを見に来た方じゃない方にメガネのお話できる場所っていうのが欲しかったんです
け
ど、なメガネだけっていうのは、はい、まあ、僕の経歴上メガネだけじゃないし、まあ、洋服屋から始まり、
はい、
メガネに興味を持ってこうなってるので、
はいはい、それは最近オープンしたコーヒー屋さんとも、
そうですね、
そういう意味合いがあるみたいな、う
ん、なんかコーヒー業界の人からしたら、はい、なんでこの人いきなり始めたんだろうとか、うん、知識もそんなね対してね、きっとコーヒー1本でずっとやってた方とかには悪く思われるかもしれないですけど、うん、逆に言うとコーヒー屋もそうなんじゃないかなと思っちゃってて、
はい、
コーヒー飲みに来るのにコーヒーやるのって普通だと思うんですよ、
はいはい、
みんなやってるのでやっぱコーヒー屋って出、はい、してるじゃないですか、
はい、
でもコーヒー屋に来るきっかけとしてじゃあもう一個何か理由とか何かがあった方が、うん、コーヒーって来やすいじゃないですか、
確かに
単純
に、
はい、そう、そこを、まあ、僕、まあ、ゆうてんじにもお店あるので、はい、ゆうてんじの目の前でその洋服を見に来てくださった方に、うん、まあ、一緒にやっぱコーヒーとかも飲んでいただきたいし、まあ、かなりねこう角が立つ言い方になるかもしれないですけど、メガネにたどり着いてもらうためにコーヒーもやってる部分も正直あって、
はい、
コーヒーでカーニーブレンドっていうのを今作ってるんですけど、名前をつけて、はい、でカーニーブレンド飲んでカーニーって何なんだろうからメガネにたどり着いていただくとか、うん、めちゃくちゃ嬉しいんですよ、
はいはいはい、
それでビールも今やりましたし、
はいはい、
ビールから知ってもらうとかすごく嬉しいことなので、うん、メガネを探してあなんか良さそうでカーニーにたどり着いてくれるのも嬉しいですし、うん、取引先様からご説明してこういうブランドですとかで知っていただくのもめちゃくちゃ嬉しいですし、まあ、そういう知ってもらう理由っていうのはやっぱりメガネだけじゃなく他のところからも知ってもらう必要がかなりある時代になっちゃってるとか、うん、なったというかね、なんじゃないかなとは思ってますね、
うんうんうん、ああそういうことですか、
まあ、自分なりの考えですけどねこれは、
うんうん、でも間違いなくメガネだけをやってるよりはこう広がりを見せるというか、
うん、
ありますよね、そういうふうにコーヒーとか、
そうです、
ね、まあ、アパレル洋服とかそういうのがあった方が、
うん、
ギャラリーもそうですね、
はい、
確かに
一応デザイナーでもありますし、まあ、販売とかももちろん在庫させていただいてもやりますし、
うん、
そこをやってきた経験としてメガネだけってやってる方もちろんすっごいかっこいいですけど、うんうん、僕はまあメーカーでもあるので、うんうん、まあ、T シャツを作ったりとかね、なんかいろいろありますけど、
うん、
そうなんですよね。 なんかあんまりこうメガネメガネみたいな感じで脳みそを固めすぎるのも嫌だっていうかね、うん、結局そういう山とか見たり音楽聴いたりとかからメガネ作りたくなってるのは本音というかね、はい、事実ではあるので、はい、他のことに興味が持たないとメガネにたどり着いてない部分もやっぱあるんですよね。
はい、
はい、
確かにそうですね。
そもそもがメガネを描こうと思ってメガネを描いてるものでもないのかなとか、
うん、あでもなんかそうですよね。今いっぱいメガネのブランドとかうちもやってますけど、確実にこう入りというかアプローチが違うブランドの一つだなというふうに思うので、もちろんプロダクトとしての素晴らしさも感じてはいるんですけど、そうじゃない、まあ、ブランドとしてのあり方みたいなのはもう本当に違うなって思いますし、はい、でもお客様にもそれは伝えやすいというか伝わりやすくもあるところではあるので、うん、このカーニーってブランドってこういうブランドなんですよって伝えるときに、うん、お客さんを聞いた人が、ああ全然こういうブランドとは違うんだなっていうのが分かりやすいので、なんかそういった意味でもその全部コーヒーとかそのギャラリーとかそういうのを含めて全部含めてカーニーみたいな、
そうです、
っていうふうにやっぱ、
はい、
うん、思ってますね。
正直本当伝わりづらいことをやってんなとも思うので、自分もだから、うん、田代くんとか本当プリンクの皆さんみたいにしっかりなんかこういう人間にこう向き合ってくれてお客様に伝えてくださる方、
うん、
本当大事だなって、本当大切な存在だなとは
思いますね。全然楽しんでますこっちただただ熊谷さんとカーニーは楽しんでる面白いっすよね、やっぱ単純に面白いなと思っちゃうんで、
うん、こうあとシンプルに、ね、気持ち悪いかもしれないですけど、メガネ面白いっす本当にな
んかそう言ってくださるからなんか表面的じゃないんだなって思えるというか、メガネに対して
面白いですね、飽きないですね。
なんかそんなこと言わずにただただなんかいろんなことに手出してるような感じだったら、はい、ちょっとメガネに対して浅いのかなみたいな気持ちがって思っちゃう人もいると思うんですけど、はい、やっぱこうやっておしゃべりしたりとかして、はい、いや熊谷さんってやっぱメガネ本当好きなんじゃないですか、はい、好きじゃないですか。だからそういうのがちゃんと伝わってくるので、まあそういうのもちゃんと伝えますし、お客様にもこの人本当にメガネ好きでみたいな。そうするとなんかお客さんもなんか他のことにいろんなことやってる人だけど、なんかやっぱベースというか基盤はメガネがあるんだなっていうのがあると思うんで、そこはしっかり今回のフェアでも伝えていきたいなとは、はい、
よろしいです、
はい、なんか効果不効果は分かんないんですけど、なんかこううちに来るお客さんってまあカーニーだけじゃなくて、まあ、大体メガネのブランドを知らない方が多いので、うん、結構多いんですよ。なのでうちに来てカーニーっていうブランドを知るっていう方が非常に多いので、
うん、ありがたいですね。
嬉しいですよね、そこで知ってもらえたっていうのが、うん、そこでちゃんと伝えられるようにっていうふうにやっぱ頑張っていきたいなと思います。はい、
お店がねやっぱある意味ってそこだと思うので、うんうん、
そう思いますよ、本当に我々ができることは。
でもやっぱ情報過多じゃないですか、うん、
はい、
正直、
はい、
だから 今こそ対面というかね、
はい、
人間力だったりとか、
うん、
この人から買いたいなとか、
はい、
思う時代にもっともっとなると思うんですけどね、僕は。
そうですね、もう完全にもう多分この情報量って今の人間のこの具合だとキャパオーバーをしてる状況になってますよね、
うん、
も
う
完全に処理しきれてないというか、
はい、
溢れちゃってる感じがするんで、
SNS とか見なきゃいいとかね、まあ、あるかもしれないですけど、仕事柄見なきゃいけない
とか、うんうんうん、そうですよ ねなしにはできないんでね、
そうそうそう、日常になっちゃってる、
はい、
けどそれだけでもそもそももう情報型というか、
うん、いやそうですよ、
まあ、その店に来れないね、その理由の方もいっぱいいるので、
は
い、
うん、
そういう方に届けられるような体制は必要だとは思うんですけど、はい、
そうですね、
もし来れる のであればやっぱお店の意味とかは、
うん、はい、
メガネ屋さんって特にそれが出る業種だと思うので、うん、
はい、
お店があり続ける業種だと思うので僕は そこも含めて好きですね。
あ